プロ野球ポッドキャスト2016年8月25日千葉ロッテマリーンズ編をお届けします。お相手は
マリーンズ担当ヒラリンと
番組のホスト中澤信之でお届けします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。ではヒラリンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ヒラリンさんの会はですね、どうもお便りの人気コーナーのようになっていましてですね、今日もですね2通も お手紙をいただいていますので、早速ですけれども、ご紹介していってお話ししていきましょうか。
はい、
ポッドキャストへのお便りということでですね、これは村長さんからです。ロッテといえば400勝投手金田元監督を抜きにして語るわけには参りませんということですね。昭和48年から6年間、49年には日本一になっている金やんですね。金やんはですね、不人気のパリーグを盛り上げようといろんなアイデアを実行してくれました。4つぐらい書いてくださってますけれども、一つはですね、自ら三塁コーチボックスに時々金やんダンスなる動きをしてファンの喝采を受けていました。2番目、審判に抗議するにも、今から少し抗議、盛り上げるために抗議するで、と審判の耳元で囁いてから、アクション入りで抗議をしていました。3番目、太平洋クラブライオンズと遺恨試合と銘打って、先方の稲尾監督と示し合わせて盛り上がっていました。金谷がまるでプロレスまがいの暴言を吐いてファンを煽り、ポスターも自身の乱闘シーンを載せていました、ということですね。4番目は主催試合で子供にロッテのお菓子を配り、まあロッテですからね、撮影会をしていましたと。今では当たり前のことですが、その当時は走りでしたということでですね、サービス精神旺盛な監督としてパラリーグの球団をですね、涙ぐらしい努力で観客動員増を目覚めしておりましたということで、ご紹介をいただきました。このところのあたりはどうでしょう。
はい、ちょうど私が中学生、高校生の頃だったですね、金田監督。まあ金田監督っていうのはもうずっとセリーグで育った方で、まあただロッテは今の社長さんも韓国系の方で、そういうつながりで、金田、小一でしたっけ、正一、小一だったと思いますが、監督は、在日韓国人の方だったと思いますんで、そんな関係でロッテが、監督として読んだんだと思うんです。でも本当に盛り上げてくださいました。まあ、前の、前回か前々回もですね、お話しましたけども、とにかくパリーグ不人気で、もう、ほとんど話題になることがなかったのが、金田監督が来て、今村長さんもいろいろ変えてくれたように、もういろいろ話題を振りまいてくださって、もう私も、ロッテの歌詞を金田監督が配ってたっていうのは、ちょっと覚えがなかったんですけども、カネアンダンスと言って、今はあんまり監督がコーチャーズボックスに立つことはあんまりっていうか今ないですよね。
ないですね。ないですね。
でもカネヤンは率先して出て行って、それでカネヤンダンスと言ってこう、腰を振るんですよね。手を振って。それで、スタンドは盛り上がる。それから稲尾監督と、その当時、かなりやりとりしてたのはよく覚えてますね。これは今はあまり、不適切な言葉かもしれませんけど、稲尾のどん百姓と言ってですね。で、どうもけど、これ私の記憶ではですね、お互い分かり合って、示し合わせてやったみたいですね。でも当時はそんなの知らないもんですから、もう九州のライオンズファンがものすごい怒ってですね、もうロッテの選手が当時は平和大球場ですから、平和大球場に缶詰になって、もう出てこれなくって警察も動員して、と、そういうことがありましたですね。それで、どうもこれ、球団同士が、稲尾さんと金田さんが、 だけの示し合わせたことだけではなくって、何か球団同士もなんか話してたようで、で、それの、ポスターの乱闘シーンをポスターにして、今度、太平洋クラブと、ロッテの試合があるという時になったら、それをキャッチコピーにしてたのは覚えてますね。で、かなり盛り上がったというか、何せは、普通にしたら話題にならない時代ですから、この子って、まあ、稲尾さんも当時からね、もう名投手として、稲尾さんの名前は知られてるし、金山、もう400勝投手で、ね、ジャイアンツにもいた方ですから、話題性はあるから、そんなことで取り上げられてたのはよく覚えてます。まあ、その頃はロッテファンでは私はなかったんですけど、まあ、特別のロッテファンではなかったですけれども、よく覚えております。
そうなんですね。いやー、涙ぐましい努力って書いてありましたけど、やっぱ涙ぐましい努力ですね。
まあ、これは金田監督の話じゃないんですけれども、不人気パリーグの話題といえばですね、阪急ブレーブスというチームも、これも強かったけど人気がなかった、人馬競争をやってましたからね。サラブレッドを球場に連れてきて、サラブレッドの馬と、その頃は阪急には福本、世界の盗塁王福本がいて、で、最後はジャイアンツに行った美濃太夫選手がおったんですね。これもまたかなり俊足だったもんですから。そしてもう一人鳴り物入りで現役大リーガーのボンズやったかな。なんかそういう選手が来たんですよ。その三人と馬と一緒に走らせたんですよ。みたいな話なんですけどね。もうそんなことやったり、もういろいろ、まあやってましたね。もう、ただ野球やってても、もう、注目浴びない時代ですから。まあ、そんな中で、金山は、いろいろよくパリーグを盛り上げるためにやってくれて、最後は昭和、49年、1974年ですね。この時に日本一になって、本当にパリーグを盛り上げてくださった。大きな功労者だと私は思ってます。
もうその時代から随分時間が経って、まあ今パリーグって言えば実力もありますし、まあね、さすがにこうセリーグ並みに扱ってくれることはないにしても、でもニュースにもよく乗っかるようになりましたし、ね、各地方の球場では盛り上がっている様子も聞くので、嬉しいことですね。まあ
そうですね。今はもう九州から北海道からやって分散できたんけど、できてるんですけど、あの時はもう関東と関西に3球団ずつあったんですからね。あ、それで、まあ、太平洋、まあ、日設から太平洋の時は九州はありましたけど、結局西武ライオンズになって埼玉に行きましたから、もう一時はもう全然もう、首都圏と関西地方にだけ固まってたりしてましたから、地方職も大してなかったですからね。まあ、もう、人気なかったです。
はい。もう一つお手紙いただいてます。ラジオネーム、イズーピーさんからですね。またありがとうございます。毎年10月ぐらいになると、自由契約選手や任意引退選手が発表されますね。来期の契約を結んでくれないというのは、選手にとってかなり辛いことだと思いますと。いうことでですね、この辛い境遇に置かれている方のために、イズピさんがですね、一つの魔球をご紹介してくれているんですね。ギノザカーブに挑戦されてはいかがでしょうかということで、15年ぐらい前、沖縄の甲子園代表として出場して快進撃を遂げた、ギノザ高校の投手が武器にしていた変化球で、とても大きく鋭く垂直に落ちるのが特徴です。普通カーブは手首を内側に曲げたりひねったりして投げますが、そうですね。この球種は外側にひねるんだということなんですね。多分シュートをひねって投げるイメージかと想像します。とにかく変化が鋭く大きいことはもちろん、今のプロ野球界で誰も投げていない特殊さが武器になるのではないでしょうかということですね。ギノザカーブというのを紹介していただきました。追伸ですけれども、 今私は楽天を応援していますが、かつては、渡辺俊介投手と伊藤義弘投手を応援していました。この伊藤が来季プロに残れるのかとても心配していますということなんですね。ギノサカーブはご存知ですか？
いや、知らなかったです。
ねえ、私も知らなかったので、どんな魔球なんだろうと思っているんですけれども。
ギノサ高校が甲子園に出たようなことはあったかなっていう記憶はちょっとあるんですけども、そんなに話題になったのかもよく私も覚えてないですけど。
ですね。
ねえ、これ。
YouTube に、載ってますね。ショーノートに貼っておきますので。ただ多分高校生が投げると肘を壊すというので、あんまり推奨されてないかなと思います。
なんか昔はプロでもシュートを投げると肘に負担がいて、あんまり良くないなんていうことが言われてたようなに覚えてるんですけど、最近はあまりそういうことは言わないようになったような気がするんですけど、まあでも、あんまり若い頃からですね、そんなひねって投げることを覚えるのは体には良くないっていうのはそうなんでしょうね。
多分今はあんまりひねることよりも握り方でこう微妙な変化球が主流でしょうかね。やっぱり長く球速を生かして投げられる投げ方でしょうかね。
垂直に落ちると書いてありますですね。
まあまあ本当に垂直に落ちたら困るんですけど。
いやいや。
まあでもそういう風な、ものなんでしょうね、多分ね。非常にブレーキの大きいカーブということかな。伊藤義弘投手が来年プロに残れるかどうかというようなことが出ていますか。この伊藤選手は、マリンズの、ピッチャーですね。
ね、はい。まあ、後ろの方で投げるピッチャーで活躍してた、去年はあんまり記憶がないですけども、まあまあそこそこ、抑え、クローザーではないけど、そこにつなげる中継ぎの中では、まあまあ活躍した選手ですけど、今シーズンも全然出てないんじゃないかなと思います。まあ、調べてみればすぐわかりますけども。
なんか、怪我だって、ね、言うんで、多分この前二軍かなんかで復帰戦を投げたので、それもまあ悪くはなかったようなので、まあまあもしかしたら上がってこれることもあるかなとは思いますが、
まあぜひ今もいろいろ自慢のブルペン陣だったんですけど、怪我人が相次ぎまして、抑えの西野もそれから8回を投げてた内もなかなか上がってこないし、まあ中継ぎ陣のピッチャーはもう喉から手が出るぐらい必要としてますんでね、また伊藤さんにも上がっていただいて活躍してもらいたいものです。
そうですよね。年齢が34歳ということなのでね、多分怪我がこうスムーズに治ってこないと、まあ将来もね、やっぱりいろいろ考えなきゃいけなくなってくるのかなという、まあこういうのは本当に、まあこれからの時期ですよね、ちょうど9月10月、なんかこうやっぱり心痛むは痛みますよね。
9年目、私もあんまり、まあロッテファンと言いながら、よく覚えてなかったんですけど、福岡出身でですね、JR 東海から入って9年目。あ、もうそんなになるんですね。
そうですね。ぜひ、上に上がって、また投げてもらって、一シーズンでも長くね、いいピッチャーとして人生歩んでもらいたいなっていう気はします。さて、前置きは長くなりましたが、パシフィックリーグ。ちょっとしばらく収録が空いた間にですね、なんかえらいことになってますね。上の方の2チーム、福岡ソフトバンクス、日本ハムファイターズ、今日の時点ではですね、まだソフトバンクが上にいて、日ハムが2位につけている。勝率で言うと一輪差。
マイナス 0.5 とかいう。
そうですね。マイナス 0.5 ゲーム差っていう風に聞いてますね。そして、千葉ロッテマリーンズが3位につけていて、 楽天、西武、オリックスと、それが4、5、6ということですかね。ちょうど9ゲーム差ずつぐらいですね。2位と3位が9ゲーム、3位と4位が 9.5 ゲームということで、まあ千葉ロッテマリーンズこれは3位確定なのかなっていうそんな位置になりますけれども、どうですか見てて。
まあ投手もなんですけども、何せ打てない、それと昨日なんかも9本ぐらいヒット打って、もうボンダー残塁ばっかりで、もうタイムリーが出ない、点が入れば、まあデスパイネも4番のデスパイネもちょっと調子を落としてたんですが、まあ8月の半ばぐらいからちょっと当たりが戻ってきたんですけど、点が入るのはナバーロのホームランぐらいで、タイムリーがちょっと出なさすぎですね。そっちが、まあ前回の時も今がそこですと言ってたんですけど、あの後ちょっとようなったかなと思ったんですけど、まだ春先の調子の良さには戻ってない。昨日はついに一時あまりの不審もあって二軍に落とされたお騒がせナバーロさんが、伊藤監督一番打たしたんですけども、まあ二塁打一本打ったみたいですけど、なんかちょっと守備でも雑なことはしたようで、まあ、角中はよく、もう今はもう、首位打者はほぼ確定じゃないかと言われてるぐらい。で、角中も調子はいいんですけども、角中の前にランナーがいないんで、1、2番を何かこう、固定できるような、出塁率の高い選手を置くことが、ちょっとロッテの、起爆剤になるのかなと。まあ、伊藤監督も同じようなことを考えて、ナバーロを一番に持ってきたんでしょうけど、どうなんでしょうね。
まあ、その打線の奮起がないとなかなかチームとしても元気が出てこないなっていう感じですか？
まあ、福浦さんの話をよくしておりますが、まあ、福浦さんは上がってきて、まあ、順調に、2000本に近づいてきてるんですけど、ここ何試合があれ出ないなと思ってたら、どうも3日ぐらい前に、背筋痛で2軍に落ちて、まあ、ちょっとこれももうやっぱり福浦が出てきたらものすごい盛り上がりなんで、ちょっとまあ早く、怪我というかその痛みですかね、それが取れてまた上がってきていただいたらいいんですけども、まあ、その代わりに井上という、もうここ3、4年まあもう将来の4番と期待されながらまだちょっとあまり良くない井上くんが上がってきて、上がってきた日は確かちょっとタイムリーを打ってましたけどね。まあ何かそういう今のメンバー起爆剤になるものがロッテにはいるかなと。まあ今中田さんも言っていただいたように3位はまあよっぽどのことがない限り4位に落ちることはないですから、今はクライマックスシリーズに出れるけど、やっぱりね、それだけではもうファンとしても寂しいし、そんな状態ではなかなかソフトバンク日本ハムにはクライマックスに行ってもなかなか勝てないんで、もう人を踏ん張りしていただきたいと切に切に思っております。
そうですね。まあ、伊藤監督も選手の出し入れをしながら、それは今もう必死に考えてらっしゃることかなと思いますね。願わくはそのクライマックスに出ていくあたりの時に、まあ上がり調子でいけるといいということですよね。
まあ2010年の下克上の夢をもう一度というところ、まあ何も、2位を狙ってないわけじゃないんですけど、まあなかなかちょっと、もうこのゲーム差で現実に9.5ゲームですか、その差は厳しいですから、まあこういう制度ですからね、3位からクライマックスで、勝ち進んでいっていただきたいものと思っております。
じゃあそこら辺に照準を合わせて、まあ、もうしばらくは我慢の時でも仕方ないかな。
そうですね。
さらにその後、まあ終盤、本当に終盤のところで、こう、上り調子になっていくことを願って、
はい。はい。
ピッチャー陣の方はどうですか？
そうですね。先発も枠井もなかなか勝てんかって、10勝に足踏みしてましたが、まあ、前回は最後ちょっとこうリリーフ陣が打たれたりしたんですけど、10勝に行き、前回は石川が打たれましたけれども、石川も今、原ダビは和田、ソフトバンクの和田が13勝だと思うんですが、12勝で、防御率も1位ですし、まあもうこの2本柱はもう割とこう、安心できるんですが、まあそこに続くのが、まあ、若手の二木とか、それから今日はどうも、2軍から上がってきた、古谷っていう左のピッチャーが今日は先発するんですが、まあ、前回も1回出て、その時には打たれたりしてますから、まあもう、そうですね、先発陣もちょっと手薄というところですね。
やっぱりここも下から上げてきた選手を、まあ、起爆剤になってもらいたいというような、何かこう、もがいている様子が見えますかね。
はい。まあ、やりくりがなかなか、ピッチャー陣も難しいところですね。もう、枠井石川はもう、先発で、もう、自信を持って送り出せるんですけど、あとは、関谷とか、二木とか、スタンリッジももう一つ、こう、ピリッとしないですね。この前も、1回に4点取られて、その後はずっと抑えたんですが、あまり勝てずにいるし、3番目に信頼できるピッチャーが今いない状態ですから、これではちょっと先発陣手薄と言わざるを得ない、そういう状況です。
まあ4枚ぐらいいて5枚目がどうしようかっていうんだったらね、なかなか計算ができるんですけど、まあ2枚でね、3枚目どうしようかっていうとちょっときついですよね。
まあ一応ローテーションにはね、関谷二木っていう、まあ若手、まあ、二木は3年目、関谷は新人ですけれども、まあ、二木も、ローテーションではもう、1年目みたいな選手、初めてですからね、この選手たちに、ものすごい過度な期待、今ももう十分よくやってくれてると思うんです。まあ、関谷も4勝5勝ぐらいで、二木も6勝ぐらいしてますから、まあ、彼らとしてはもう、ようやってる方なんですけど、その人らに3番目をってこう、バッと任せるのはちょっと荷が重いかなと。本当はこの今日出てくる古谷あたりがもっとやらないといけないし、まあ、給料もそこそこ取ってるでしょうから、スタンリッジももう少ししっかりしてもらいたいですね。
そうですね。そうですね。なかなか厳しい。台所
ですね。後ろがね、割とロッテは、まあそこそこ数はいるし、まあまあまあ、今ちょっと手薄なところ、怪我人が出たりしてるんですけども、まあブルペン陣はよく頑張ってくれてると思いますんでね。まああとは打線の雰囲気と先発の雰囲気ですね。
ちょっと目を上の方に移していただいて、日ハムとソフトバンクのこの争いは、どんな風にご覧になってますか？
まあ、ソフトバンクも前半のあの強さが今はだいぶ、あそこも、打てないようですしね。で、日本ハムがこんなに続けて、15連勝。その後も、ちょっと15連勝の勢いはないとはいえ、まあまあ、大谷が本当に、バッターとして彼はどこまで行くんだろうっていうぐらいすごい状態ですし、まあ中田もそれに釣られて、まあ打点はよく上げてますし、まあロッテファンとしては少し寂しいですけども、パリーグファンとしては、この二つのチームの、まあデッドヒートのような様相になってきましたから、なかなか、楽しみですね、この二つのチームの争いは。
どっちかっていうと、上り調子の日ハムに分があるかなっていう感じですか？
そうですね。まあ、でもソフトバンクも、まあ今は本当に底のような気がするんで、もう、何かちょっと歯車がうまくいったり、まあ、内川とかが前半ほど打ててなかったりしますからね。 柳田も、たまに、中継なんか見たら相当マークきついですからね。彼も調子は悪くないんですけれども、とは思うんですけど、そういうあたりで打撃陣がもう少し頑張らないと厳しいかなというところありますけど、まあでもやっぱり日本ハムの方が乗ってますね。
そうですね。これだけの差を詰めてきましたからね。
だって、10ゲーム以上日ハムとは、ついのソフトバンクは空いてましたからね。それを、まあ、15連勝の時はもう、このまま勝ち続けるのかなと思うぐらい強かったですからね。
まあ、思い出したくないですけど、ロッテの下にいましたもんね。
いや、そうです。いや、本当に。ロッテとソフトバンクという展開かな。思ったんですけど、ちょっと置いていかれてしまいましたんで、まあ、見てるクライマックスシリーズと思って、待ってます
。その時までに調子を整えていただいて、クライマックスもコッパリーグが盛り上がるような感じにしていただけたら嬉しいなと思っています。はい、次回の収録は9月も後半になってくるでしょうから、その時にはいよいよね、はい、パリーグも結果が見えてきてる頃じゃないかと思います。それまで、はい、楽しみにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2016年8月25日、千葉ロッテマリーンズ編をお届けしました。お相手は、
ヒラリンと、
番組担当の中澤信之でした。この番組のご感想や応援メッセージお寄せください。Twitter でハッシュタグ、#pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。ヒラリーさんの回はね、お便り大人気の回ですので、どしどしまた送ってください。では、プロ野球ポッドキャスト次回をまたお楽しみに。